西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖はノーベル賞と西宮から世界を知ると題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。今週も川内先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
2週にわたって西宮湯川記念賞と苦楽の園、うん、そして先週がノーベル文学賞候補となった作家たちとお届けしてきたんですが、3回目の今日が、そもそもノーベル賞とはという、タイトルなんですが、なんか知ってるようで、全貌は知らないというノーベル賞。
ノーベルって人の名前ってぐらいはね、はい、皆さん知ってると思うんだけど、
あのダイナマイトを発明なさった方なんですよね。
ノーベルアメのことじゃないってことは知ってると思いますが
あれはやっぱりこのノーベル賞のところから来てるんですかね、あのネーミングはね、
あれはあの社長さんがね、湯川秀樹さんと親しかったんですね。
そうなん
ですか。ちょっとそういう経緯もあるんですけどね、
それは知りませんでした。
で、あの例のダイナマイトの発明した、アルフレッド・ノーベル、スウェーデンの人ですよね、でこの方が、一応作った賞とかなってるんだけど、本人はノーベル賞と名前は言っていないと思います。
あ、そうなんですか。
なんかそういう人類に貢献した人にあげてくださいと、それ創設してお金を寄付したわけだけど、ノーベル賞っていうのはその彼の死後に定着した名前だと思います。
それやっぱり名前を残していこう、ということなんですか。
そうですね、他に言いようなかったんでしょうけどね。で、あの1833年までで1896年亡くなってるんですよね、だから20世紀にはいなかった人なんですね、
ノーベルさん、
それであの1888年にね、あのお兄さんが亡くなったんですが、その時そのノーベルさん本人と取り違えた死亡記事が出て、そこに死の証人シュスッと出たんですってね。でノーベル本人はまだ生きてるのに、
それはご覧になったんですね。
そう、自分の死亡記事と間違えた記事が出て、それはやっぱショックだったみたいで、要するにそのダイナマイトを発明して、そういう結果的にそういうふうになってしまったということをね、でやっぱりその死後のことを非常に気にするようになったというか、自分のやった評価をね、それが一つの動機だと言われてます。
じゃあ何かいいことを知って、何かを残したいって、
それから生涯独身だったと思います、この人ね。恋愛ね、何とかなさってるんだけど、あんまり幸せな結果に至っていないんですね。だから私生活ではそんなに幸せなかったみたいです。
ということはその莫大な遺産も受け継ぐ人がいなかった、ということになるんですかね。親戚とか
兄弟とかその子供たちが当然ね、騒ぎましたけどね。
騒ぎましたか。
それはもうですね、だから相続執行人が大変苦労したみたいですけどね。
そうなんですか。でもじゃあその、巨万の富を基金にして、このノーベル賞っていうのが運営されるということになったんですね。
で、国籍の差別なく毎年授与する賞を創設すると、そういう遺言状にそういうこと書いただけのことなんですよ。だからその遺言もですね、本人が弁護士を信用してなかったために自分で直筆で書いてるんで、解釈いろいろできるんですよね。
じゃあこんな部門に賞を与えてほしいみたいなことは書いてらっしゃらない、
いやある程度書いてるんだけど、それはやっぱり物理学とか科学、医学、生理学、理科系に偏ってるんですよね、どっちかというとね。だから大体それを遺言をもとにしてできた賞なんですけれどもね、ただ遺言状の内容について生前誰にも相談していないためにですね、非常にその何とか賞っていうのも選考方針なんかにも解釈にこう余地があるというか、いろんな解釈ができるという、ことになってしまったんですけどね。
そうなんですか。
日本の場合は物理学の人が多いですね、なぜか取ってるのは。
そうですよね。
ですよね、なぜかと思いますけどもね。だからそういう意味ではノーベル経済学賞っていうのがあるんだけど、これちょっと異論があって、これはノーベル賞じゃないっていう人もいるんですよ。
どうしてなんですか。
これはノーベルの兄弟のですね、ひ孫がスウェーデンの国立銀行に対して、 アルフレッド・ノーベルを記念した経済学者への賞を依頼したんです。だからもうノーベル本人じゃないんですね。
あ、もう亡くなって、
う
ん、
もう兄弟のひ孫ですからね。
あ、じゃあ随分経ってからですね。
新しいんですよ、うんうん、1968年かな、それぐらいですよね。でこれができたから、まあ、それノーベル賞って言うかどうか議論もあるんだけど、うん、まあ一応でも、まあ、ノーベル経済学賞と呼ばれてますよね。
は
まだ日本にとっていないですね。
そうですね、
そうですね。最近はちょっとノーベル経済学賞も過去に与えた人に対する反省があって、
うん、
っていうのは結局その、まあ、今でいうなんか金融工学というか、
うん、
ね、まあ、金儲けに使われてしまったっていうのはところがちょっとあるので、そういう人にももうちょっとやっぱりヒューマンな人にあげるべきだっていうので、
うん、
ちょっとアジアとかの人が増えてきますけどね、だんだんと。
そうなんですか、うん、そもそもノーベル賞にはいくつの部門というか、
うん、
あるんですか、まあ、その物理学賞は、
うん、物理学賞でしょ。それから
日本人たくさん取ってますよね、
それから科学、化学の科学ね、
はい、
それから生理学、医学、
はい、
これ一つにくくってやってるんですけどね。で文学賞、
はい、
平和賞、
うん、
それからまあ経済学賞ということになるんですよね。だからまあ数学とかはね制定されていないんですよね。
は、
うん、これまた違う国際的な大きな賞がありますけどね、
うん、じゃあこれはもうその経済学賞はまあ、うん、その没後生まれたということにしても、
うんうんうん、
もう今後この部門的に増えていくということはあんまり考えられないということなんでしょうか、
ね、いや分かりません。そのひ孫のひ孫がまたなんか言い出したら
それ
は分かりませんよ。それはそれはまあ
ね、
ええ、できますけどね。まあ場合によっては芸術とかね、
はい、
それ広がっていく可能性もないことはないでしょうね。
なるほどね。
まあ、北欧っていうのは文化水準高いってことはみんな知ってるんだけど、
はい、
まあ小さな国々ですからね、やっぱり年に1回一番注目を浴びるのはこの季節ですよね、
はい、
すごく、うん、でなんかノーベル賞の授賞式っていうのはいろんな、まあ、例えば受賞者の国の音楽をかけて祝うとか、これは割とよく知られてるんですよね、
うん、
湯川秀樹が取った時は岸浩一って人の竹取物語っていうね、
はい、
岸浩一って芦屋に育った人ですけど、あの人曲がかかったりとか、
うん、
大江健三郎さんの時は大江健三郎さんの息子さんいますよね、
はい、
障害者のあの方の作曲した曲かけるとか、だから、まあ、例えば村上春樹さんが撮ったらどんな曲かけるのかなとかね、
ですよね、
思いますよね。
はい、
その人の国の曲かけるんだから、
はね、あその人が好きな曲ではなく、うん、その方の、
うん
ゆかりの曲、
ね、
国とか、
桜とかかけてもちょっとね、村上ちょっとイメージ合わない感じもするしね。
まあでも宿川で、
まあまあ、
ね、
それはまあね、そういう意味でそうなんだけど、
ね、ゆかりかなとは思いますが、
うん、
うーん
だからその湯川澄さん、湯川秀樹の奥さんが書いてましたけど、
はい、
まあとにかく日本人初めて夫が取ったわけでしょ、
うん、
で一緒に受賞式に出て、
はい、
どんな曲かかるかというと、当時は山田耕作とかね、
うん、
滝廉太郎かかると思うじゃないですか、
はい、
ところが自分が知ってる曲がかかったらびっくりしたっていうのね。自分の女学校のクラスメートの人の兄さんの曲だったんですよ、岸浩一は。
はええ、
だから今までの聴かせた曲なんてびっくりしたという。
へ
あれはまあ関西人にとっては非常に嬉しい話でね、
はい、
関西の学者が取って関西人の音楽家の曲が流れたっていうことだったんですけどもね。
うん、
それからなんかいろいろダンスをしたりとか、なんかいろんなことあるんでしょ。
そうですよね。
ねえ、だから、
はい、
ちょっとその辺まあ、遊びでしょうけれどもね。
なんかお辞儀をするのもルールというか作法があって、うん、なんかね、3回国王とノーベルさんの像となんとかっていうね、うん、なんかいろいろあって、それを忘れた人がいたりとかっていう、
まあ、
ね、なんかいろんなエピソードもあるみたいです
けど、だってそれは偉い学生はもう忘れてる人もいますよね。それ
リハーサルはね、入念になさるんでしょうけれどもね、
まあノーベル賞ばっかり偉いわけじゃないけれども、
はい、
まあ、やっぱり欧米以外では日本人が圧倒的に多いですよね。これはやっぱりもう日本の大学の歴史も100年以上ありますしね、蓄積がやっぱあるんでしょうね。そういう意味ではね、なかなか、
うん、
こう経済大国になったからってすぐ取れるってもんでもないんですよね。基礎研究ってやっぱりきっちりやっとかないとね。そういう意味では、
これどなたがこれ選考委員なのかっていうのもあまり明らかにはされてないんです。
そうですね、あんまり明らかになるとね、またいろいろ追いかけられるでしょうしね。
お願いみたいに頼みに行く人も出てきたりとか。
まあ、多分口の堅い人が選考委員やってるんでしょうけどもね、うん、
でも選考委員の方も大変でしょうね。
そうですね、
本当にたくさんの、
うん、それから過去のね、何十年前の記録をたどらないといけないんで、
はい、
だからある一つの案件に対する一番最初に誰がそれを着想したかっていう、
うん、
だからあの民間のエンジニアで田中さんっていう人は昔とおりましたよね、
はい、
あんな誰も知らなかったですよ ね、
でした
ね。学者じゃないんだからね、エンジニアなんですからね、
は
い、だから若い時の研究の一端がその流れが後につながったからっていうことなんで、こればっかりはね、わからないですよね。
じゃあその本当のオリジナルのルーツのところまでたどって、うんうんうん、どなたに差し上げようか、うん、ということが決められるということ
ですね。でこれも運風があるんで、私が一番残念なのは、うん、あの花房秀三郎っていうね、
はい、
あのこれはねウイルス学者なんですよ、ウイルスの、うん、まあ、生化学者ですけど、
はい、
この人はあの西宮出身の高齢の出身なんですけどね。でこの人がもうあのほぼノーベル賞間違いないとずっと言われて亡くなってしまいました。
あら、
うん、あのいわゆるね鶏にがんを起こすウイルスを使った研究で、正常な細胞の中にがん遺伝子の原型というのがあってね、それをウイルスが取り囲んでがんを引き起こす、つまりそのがん遺伝子の構造っていうのをねこう発見した人なんですよ。だからもう画期的な人だったんですけどもね、
はい、
でロックフェラー大学で野口英世が行ったあの大学の教授になって、うん、それからラスカー賞という、もうこれ取ったらノーベル賞次っていういわゆる賞も取って、
はい、
で文化勲章も取られて、
はい、
であの年取って日本帰ってこられて、あの芦屋に住んでたんですけど、やっぱりうんふんがありますよね。ノーベル賞以外全部取ったような人なんですけどね、
うん、なるほど。
この人が取ってれば本当に西宮の生まれの自然科学者が取ってたんですけどね、
うん、
大阪大学の出身なんですね。どうも反対はちょっと運が悪いですね。
なかなかやはりちょっとこう、う
ん、こいついっぱい出てるんですよ反対は。
あ、そうなんですか、うん、
ちょっと運が悪いというか気がしますね。京都大学の広報がうまいんじゃないでしょうかね。いや大事ですよ広
報。やっぱりそういうアピールするということも世界に向けて、うん、ということも大事なわけです
か、うん、じゃないかと私はそう思いますけどね。
まずやっぱりこういう研究をしてこういう成果を出したということをアピールしないことには、うん、まずねその候補にも上がらないでしょうし、う
ん、だからまあ選考っていうのはまあそういう意味ではよくわからないんですけどね、うん、そういう意味では、うん、
さあそして、今年こそ村上春樹さんは文学賞に輝くのかどうかというのもね、うん、まあ、楽しみなところでございますが、それまた来週あの詳しくまたいろいろお話を伺おうかなと思うんですが、実はノーベル賞の、うん、逆バージョンと言っていいんでしょうかね、うん、イグノーベル賞というのがあるというのは皆さんご存知なんでしょうかね、うん、
これはまあまあね、その辞書を見ますと人々を笑わせ考えさせてくれる特別な賞に与えるってなってるんだけど、うん、受賞者見たらすごい人ばっかりですよ、はい、東大の教授とか、はい、だからやっぱりかなり本格的な賞なんですけど ねただまあちょっと非常に愉快なものが多いので、
はい、
あのイグノーベル賞ってみんなこう話題がほっこりするんですけども、
うん、
西の目にも受賞者が住んでらっしゃるんですよね。
そうなんですよね。
もう誰もが知ってるものを発明した人ですけど、
はい、
井上大輔さんという、
はい、
なんとカラオケを発明したという、
ね
ね、
そうね、以前ね一度ゲストに来ていただいたことがあって、うん、あの本当にあの、うん、素敵な穏やかな人物でございまして、うん、カラオケを発明なさったっていうことをね、うん、伺ってたんで、もうすごい巨万の富よっていう方かなと思ったら、うん、これ特許申請なさらなかったんですってね。
だからまああの特許取得すれば
もうすごいでしょ、
そうですね、まあ、1億5000万ドルぐらい価値だと言われてます。
もう考えられへん、
ね、
天文学的な数字ですけれども
1000億ぐらいかな、
ねええ、だってこれ本当にあのカラオケという名前で世界中でも浸透してるんですもんね、
う
ん
う
ん、
それはカラオケストラでしたかね、確かそういう意味ですよ ね、うん、
ねカラオケとかやってみんな言うそうでございますから、うんうんうん、もうそれだけもう世界中でものすごいシェアがあるという、うんうん、あのカラオケを発明なさったのが井上大輔さん。
しかもそのカラオケの場合はどんどんそこから進化していってるでしょ、
うん、
でもなくてならないものになって、はい、ますます浸透してますからね、
うん、
ものすごいことになったでしょうけど ね、
ょね
のんびりした人なんでしょうね。いや本当に
あの今その当時はあの、うん、なんかあのシェパード犬のなんかトレーニングをやりたいということでやってらしたりとか、うん、いろいろまあ別の分野の会社を作りになったりとか、
うん、
だからなんかこうそのカラオケに執着してらっしゃる、うん、もうしもたれやもう特許申請したいなかったみたいなことを一切思ってらっしゃらないというところが、うんうん、すごいなと逆に思ったりしたんですが、
まあ、もちろんあの事業に 授業もちゃんとやってらっしゃる方なんですけどね。
そうですね、
はい、ただまあ我々にどうしてもね、うん、なぜ特許申請しなかったのか
もったいないなって
思ってしまいますけどね、はい、ただねこの人もねあの1995年って言ったら震災になった年ですけど、
はい、
あの作曲者や作詞家に妥当な使用権料が支払われることを目的にしてね、うん、日本カラオケ協会っていうのを作ってるんですよ、
は
あ、だからやっぱりそういうところきちっとしてるんですね。そうう
ん
だからまあいい人なんですね。
本当に
自分のためにじゃなくてね本当に
そうですよね。
それからやっぱり発明するの好きで、うん、発明してしまったらあとはもういいっていう感じみたいですね、
は
あ、次のこと考えてるんじゃないですかね。
ねえ、ええ、次にまたなんか大きなものを発明してくださるんじゃないかと、それはちょっと楽しみですけどね、まあ、イグノーベル賞も西宮の方っていうことで、うん、ノーベル賞もイグノーベル賞も生まれた町っていうのは、うん、これすごいことかなと思いますよね。
あとまあ、 あのイグノーベル賞もいろいろあって経済学賞もあるんです。イグノーベル賞にも。
あ、そうなんですか。
卵地を発明した人とかね、そういうのは取ってますね。
へ、
うん、いろいろあるんですよ。あの夫のパンツに吹きかけることで浮気を発見できるスプレーを発明した人とかねいるんですよ。
それ何なんですかね。
いや、なんかそういうのあるんですって。
うん、あ、それからスプレーしたら発見できるんですか。
発見できるんですって。まんざらデタラメ言ってんじゃないと思いますね。何かあるんでしょうね。
これちゃんと裏付けがあるっていうのことなんでしょうね。
あとまあ割と話題になったのは12、3年前にあのバウリンガルって犬の言葉翻訳するってあるんですよね、
はい、
あれ割と話題になりましたよね。
あれもイグノーベル賞取ってるんですか、
うん、そうなんです、うん、まあ、だから割といろいろ面白い賞がいっぱいありますよね。そういう意味では、これなんかあの自分の食事を写真に撮影して食べたものが脳の働きや体調に与える影響を分析した人とかですね。これ有名な人なんですよ。ドクター中松っていう。
あ、ドクター中松さんですか。
いつも選挙出ますが、
ね、
あの彼もやって、あれも結構本格的に研究してると思いますよ。
たくさん発明品をね、
うん、ますよね、
持ってらっしゃいますからね、
面白い人ですけどね、すごく、うん、
まあ、あの今ね、うん、あのブロガーの方なんか、うん、今日のご飯みたいなんでいっぱいあげたり、ね、うん、なさってる方多いですけど、
すね、
そこから、うん、科学的にその脳との関係をやっぱり、うんうん、ちゃんと研究なさったっていうのがこのイグノーベル賞受賞の、うんうん、ドクター中松のやっぱり一つのポイントなんでしょう
ね。
写真撮ってあげるだけでは別にいいっていうことなんですよね。
他にもね、あの心臓移植したマウスに、ね、オペラ椿姫を聞かせたら、モーツラルトを聞かせたよりも拒絶反応が抑えられたとかね、そういうのは発見者でいるんですよ。本当かどうかと思うんですけど、うん、面白いですよね。まあ、あのユーモアのセンスね、与えられてるんだと思うんだけど、まあ、カラオケは本当にユーモアどころかね、大変なことになっちゃったから、
経済的効果もすごいですからね、
うん、私はね、カラオケができてある時期からのこう歌詞が字幕出るようになったでしょ、
はい、
まあ、あれでね、いかに嘘聞きしてたかよく分かりましたわ。
ほう、うろ覚えだったってことですか、うん、違うことを、もう歌詞を、
もうあれ見て仰天したことあります。五木ひろしのね、
はい、
横浜黄昏、
はい、
って歌があるんですよ、
はい、
横浜黄昏ホテルの小部屋っていうの、うん、で、私ここの時にヒットしたんだけど、そんな高校生がそんなね、ホテルとかそんな泊まりませんし、あ、私の頭の中にね、小部屋って概念がなかったんですよ。大部屋さんっていうのはね、映画とか歌舞伎のその他大勢大部屋っていうじゃないですか、
はい、
で小部屋っていう概念なかったからね、私十何年間ね、横浜黄昏ホテルの神戸屋と思い込んでたの。いや、横浜と神戸を対比してると、横浜黄昏綺麗けどホテルはやっぱり神戸屋でとかね。でもそこだけ関西弁使うから変な歌やなとずーっと思ったの。それが80年ぐらいからね、字幕が出てね、
はい、
神戸屋って見て初めて愕然としましたね。
は
あ、いろいろあるんですこれ。
へ、
ますます進化していくでしょうなこれ。そういう意味ではこれ、あのしかも日本人がはにかみ屋だったのが、うん、カラオケでみんな歌えるようになりましたでしょ、
はい、
だからこれ文化的にも大変な影響力ですもんね。まあ、ある種の偉人ですよね、この井上大輔さんっていうのはね。
ねえ、
うん、本当にこんな人がいるんだなっていうかね。
いやいやいや、まさに本当にイグノーベル賞、うん、ね、認められたわけですから、世界的に。これももちろん世界に発信されるわけですよね。
そうですよ、これはむしろこんな好きな人多いですから。でしかもある程度こっちの意味分かりやすいからね、
うん、
ノーベル賞よりも、
はい、
これからもどんどん取るでしょうけどね。
じゃあもう世界で、うん、もう一躍有名になられた西宮市民ということですよね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、いろんな人が西宮に住んでるもんですね、そういう意味では。
本当ですね、うん、まあ、でもノーベル賞、
うん、
なかなか なかなかこれは取れない賞ですからね、うん、今後西宮ゆかりの方で、うんね、どんな方が取ってくださるか、まあ、一番近いところは村上春樹さんですか、
まあ、とりあえずそうでしょう、あ、まあ、1割よりはもっとあるでしょう、ね、あ、まあ、2割と5割の間ぐらいでしょ
うそうですか、だいたい、ただ本当にノミネートされてるのかどうかっていうのは全くわからない、
わ、
う
んうんうん、からないけどされてると思いますけどね私は、うん、やっぱり影響力って絶大ですからね、そういう意味ではね、やっぱりこの間お話した菅敦子さんなんかもそうだけど、翻訳家ってのはやっぱり文章うまいですね、はあ、でやっぱり国際的にこう読まれやすい作家になりますよね、その文化と文化の間を行き来してる人だから、そういう意味ではやっぱり一遍翻訳師っていう仕事私なんか一人でもよかったのかなと思うことありますね、はあ、もっと言葉に対するね、日本人の場合センテンスの短いね短縮形になりがちなんですよ、それは名文になるんだけど、翻訳って人はね、こうやってうねうね続くような文章でも、うん、外国の文章ってセンテンス長いから、うん、それをうまく書けるようになりますね、
まあね、うん、トンネルを抜けたら雪国だったっていうのの翻訳が難しかったっていうお話は先週伺いましたけれども、うん、まあ、だからそのどれだけその日本語が、うん、その外国人の方たちの好む、うん、その英語なりフランス語なりロシア語なりなになって、うん、そう広まっていくかということが、まあ今後の鍵、うん、
案外ね、全然思ってない劇作家あたりが取る可能性もね、みんな小説家ばかり思ってますけどね、
はい、
劇作家なんかももしかしたら取るかもしれませんね、うん、外国に翻訳されてる場合はね、山崎雅和さんのゼアミなんていうのはね、はい、やっぱり海外でも評価高いですよね、山崎さん西宮お住まいなんですけどね、
そうですよね、芸術文化センターにもね、うん、とてもゆかり
初代の芸術監督だったんですよ、
ね、芸術監督ね、うん、そうですね、
あの方非常に関連的な芝居を書くので、はい、日本的な、風土から書いてるものじゃないんですよね、割と思想的なものが書かれるから、
はい、
うまく翻訳すれば取るかもしれませんね、それは、
うん、そういう意味では海外の方にも分かってもらえるような、うんうんうん、そういう作品、
だから昔西脇純三郎という詩人がノミネートされた時も、
はい、
まあ有名有名でしたけど、なんか詩なんか読んだことない人多いですからね、
うん、
案外詩人でも分かりませんよ、そら誰が取るかはね、本当はね俳句とか取ったら面白いですけどね、なんか難しいでしょうね、うん、でも
俳句短歌、
うん
うん、
まあ、例えば山口誠司ってもう亡くなりましたけど、苦楽園に住んだ俳人いましたけど、うーん、あの方存命の時はまだ俳句ブーム国際的になってなかったんだけど、うん、今俳句ってかなり国際化してますからね、
は
あ、うん、もう分かりませんよね、そういうのは
ねえ、うん、ということを考えると、なんかすごいこう、うん、希望というか、うん、またなんか新たな、
あるいはまあね、発想を変えてイグノーベル賞以外にもう一つ何か作ったらいいんですね
ノーベル賞、イグノーベル賞プラスもう一個ですか、
もう一つぐらいなんかね、
はあ、
独自のもの作ったも
ん、どんなスタンスのものになるんでしょうかね、これは、
いや、まあ、そのなんていうか人間の発想根本から変えたとかね、
はあ、
逆転の発想ですね、
はい、
そういうのに対して与える賞なんか作ってみても面白いんだけどね、なんかやっぱりやったもん勝ちですね、こうシステム作った方が、
うん、
まあ、迷惑な話でしょ、ミシュランなんかも、
はあ、
もう勝手に人の国に乗り込んできて
押し付けられ
て, 勝手につけて、でもやってしまったらもう気になって、はい、みんな数えてるんだから、ね、人口、市民の人口あたりでミシュランの星の数を割るともう足足が突出してるんですよ、まあ、人口少ないからね、かありますけど、
はいはい、
でも西の前もかなり上ですよ、
うん、
それはもう近隣の都市に比べて断然高いですよ、
うん、ということは食に関しても文化度が高いと、
うん、だからそういうふうな測り方もあるというかね、
うん、
まあ、見方ですよね、そういう意味では
、
うん、
まあ、じゃあ今後、うん、ノーベル賞、イグノーベル賞もちろんですけれども、うん、ね、いろんな賞がまあ出てきて、そうそう、うんうん、それが西宮にもこういろいろと、ね、うん、関連してくると嬉しいですね、
うん、そうですね、西宮の場合はお酒屋さん、酒造会社がありますよね、
はい、
ああいうところで専門の研究家っていらっしゃるでしょ、
は
あ、発酵業の中で、あの頃は思いがけない発明が出てくる可能性もあると思いますね、発酵っていうのはすごく奥行き深い世界みたいですね、
はあ、
うん、だそこからいろんな医薬品とか化粧品とか、
化粧品とか、そうですよね、今ね、
そういう中から思いがけないも出てくる可能性もあるし、はい、
うん、
西宮はそんなね、工業、今は工業として言うほどじゃないけれども、 まあ、そういう付加価値の高い工業ありますからね、面白いですよね。あの魚群探知機作ってる有名な会社あります、西南米の大きなね、
はい、
ああいうのも面白い研究ですよね。
そうですね、う
ん、田中さんが昔取られてから、まあ、いわゆる企業のエンジニアでもねノーベル賞取る可能性出てきましたからね、
うん、
研究室にいなくても、
うん、なるほどね、うん、もう現場で働いてらっしゃる、
そうですね、
方っていうのにも、
うん、
ねえ、じゃあそういう意味では次にどなたが続いてくださるのかっていうのはすごい楽しみですね。
ですよね、はい、
さあそれではここで今日のクイズです、うん、クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究に与えるイグノーベル賞、西の目にお住まいの井上大輔さんという方が受賞されてるんですけど、
はい、
さてこの人は一体何を発明したでしょうか
、はい、
皆さんよく知ってるものです、
はい、大好きな方たくさんいらっしゃると思います、うん、さあそれは何でしょうというのが今日の問題です。これで3つのクイズが出揃いました。1週目、2週目、3週目のクイズの答えを合わせて書いてご応募ください。お待ちしています。さて3週にわたってノーベル賞と西宮、西宮から世界を知る、まさに世界とね、うん、こう西宮がつながってるっていうのをいろんな、うん、観点からお話をいただいたんですが、さあ来週はいよいよ今年こそ浦上春樹氏の受賞はなるか、うん、ということで、まあ、あのノーベル賞についてのねいろんなご質問などもお寄せいただければと思いますが、
うん、まあ、市内あちこちでみんなこう待機してますよね、
はい、
そういう店が何軒かありますよね、
はい、
あの昔の関係者とか愛読者が集まって残念会、いつも結果は残念会になってるんだけど、
うん、
まあどうなるでしょうね。ああいうものはまあ諦めかけた頃に取るんじゃないですか
そうなんですか、
今年取るんじゃないかと思ってる間が外れるんじゃないかって気がしますけどね、
なるほどね、うん、まあ、あのそうやって、ね、どうやどうなんなんやろみたいな、うん、そう待機のお祭りみたいなのも、うん、まあ、取っちゃうともうそれがなくなっちゃうから寂しいっていう方もいらっしゃるぐらいですから、
ね、
どうなるんでしょうか今年は。ということで来週はあの生放送でございますので、まあ、いろんな質問なども川内先生にお答えいただければなと思います、うん、
はい、
でもあの本当にノーベル賞と西宮がものすごい近いというのを、
うん、
この3回で皆様お分かりいただけたと思います。
そうなんですよ本当にね、
うん、
単に受賞された方が西宮に住んでたとそれだけじゃなくてね、うん、いろんなところつながってるんですよ ね本当に面白いですよね。そういう意味では
そうですね。さあ来週はどんなお話が出てくるのかすごい楽しみなところでございますので、来週8月22日は生放送でございます。ぜひまたあのご質問などそれから、答え合わせ、ね、当選者の発表もございますのでクイズにもぜひ、お答えいただきたいと思います。というわけでノーベル賞と西宮から世界を知る、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎先生でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。